ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。4週目はお薬について薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、そのお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく危険が伴う場合もあります。そこで薬の専門家の薬剤師さんに薬の飲み方、使い方、効果など今さら聞けない疑問から最新情報まで教えていただきます。先週から糖尿病治療についてさまざまな職種の方にお話を伺っています。先週は管理栄養士の伊藤さんに栄養相談について詳しくお話を伺いました。本日は薬剤師大島里奈さんに糖尿病薬物治療と薬剤師さんの関わりについてお話を伺います。
大島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週は管理栄養士の伊藤さんに糖尿病治療で行われる栄養相談についてお話を伺いました。糖尿病治療は日常生活、特に食生活や運動に関わるため、適正な食事量やバランス、食べ方などを理解し実践できるように患者さんと二人三脚で支援しているというお話でした。本日は薬剤師さんのお話ということですが、糖尿病患者さんは世界的にも増えているんですよね。
そうですね、日本でも増加傾向は続いています。実は今年は糖尿病治療に活用されているインスリンが発見され100年という節目の年ですが、患者さんの治療薬はこの間進化を続けています。1923年に初めて発売されたインスリン製剤はアメリカから日本に輸入され大変高価だったそうです。その後世界で研究が進み、内服薬を含めて使用できる製剤が増えています。副作用が少なかったり1日1回の注射で効果が持続するものや人のインスリン分泌に近い形で効果を発揮するものなど様々です。お薬の効果、患者さんの状態、背景などを考慮しながら医師がお薬を処方します。注射薬の導入にあたっては自宅で患者さんが実施する必要があるので、摂取する手順や方法を患者さん自身がしっかりと理解する必要があります。スタッフが安全に実施できるようしっかりと指導をするので心配いただく必要はないですが、安全に使用するためには患者さんにも知っていただいたり気をつけていただくこともあります。
お薬によっては気をつけるポイントなども違うでしょうから、それらを自分で理解することが大事になりそうですね。
その通りです。誤った使用によって低血糖による意識消失などのリスクも高まるので、ぜひ気をつけていただきたいです。ただ気をつけてはいても、こういう時はどうしたらいいんだろうと悩むこともあると思います。井川さんはお薬の服用でわからないことがあった時はどうしていますか？
子供が熱を出したりした際に病院に連れて行ったりして先生から処方していただいたお薬を飲ませるなどの経験はありますが、例えば子供が吐き出しちゃったお薬をそのままにしていいのか、改めて飲ませたらいいのかと悩んだことがあります。吐いてしまった分効果がなくなってかえって危険なんじゃないかと思いました。ただこんなことで聞いてもいいのかなと悩んでしまうところでもありますね。
そうですね、自宅で過ごしているとこんな時はどうしたらいいんだろうと思うことは皆さんそれぞれの生活の中で起こりうることだと思います。井川さんがおっしゃる通り、 お薬は適切に使用しなければ危険のあることもあるので、自己判断せずぜひ問い合わせをしていただければと思います。ちなみに井川さんのように赤ちゃんがお薬を吐き出してしまったというような場合は、無理に薬を重ねて飲ませようとはせず、次の食事など指示されたタイミングでの服用で構わないと思います。ただしその間状態が変わるようなら医療者への相談は必要となります。糖尿病患者さんも治療期間は長くなるので、どんなベテランの方でもこんな時はどうしたらいいんだと思われることはあると思います。そんな時はやはり自己判断せず薬剤師に確認をしていただきたいと思います。例えばご飯を抜いた時や食事の時間がずれた時、糖尿病薬を飲んでもいいのかとか、風邪で具合が悪い時糖尿病薬を使っていいのか、糖尿病薬を服用中にアルコールを飲んでもいいのかなどなど、いろいろあると思います。そして服用しているお薬や患者さんの状態によっても正解は変わることもあります。近年はインターネット検索で専門的な情報を簡単に得られるご時世となりましたが、その情報が本当に患者さんにとって適切なのかわからないことも多いので、改めて言いますが、わからないことがあったときは自己判断をなさらず、必ず専門職に相談してください。
普段から関わっている薬剤師さんに聞くことが安全ということなんですね。
普段から関わっている薬剤師、看護師、医師など、患者さんの背景やそのお薬が処方されている理由など知っている医療職が答えることで、いわゆるオーダーメイドの回答をしてくれます。せっかくオーダーメイドの回答やアドバイスをもらえるのに、そのままにしておくのはもったいないです。わからないことがあったときや不安のことがあったときは、ぜひあなたのそばにいる薬剤師を活用してください。
ラジオ健康プラザ第4週のコーナー、健康薬箱教えて薬剤師さんでは、薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。今回ご紹介した情報は広報誌日光記念メディカル情報12月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナル、上り別中央ショッピングセンターアーニスなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。日光記念病院内では各外来窓口、総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声かけください。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室萩生田さん、お願いします。
年末年始の外来休診についてのご案内です。日光記念病院は12月30日水曜日から翌年1月3日日曜日までの間、外来を休診とさせていただきます。その間、救急外来は対応しておりますが、咳、発熱などの症状がある場合の受診は、事前にかかりつけ医、身近な医療機関、新型コロナウイルス感染症健康相談センター、または室蘭保健所に電話相談の上、受診いただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
社会療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。ラジオ健康プラザ、この番組は社会療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。